君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
最先端のテクノロジーは案外人間以外の生物の力を借りているものがあったりします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は嫌気性微生物の力を借りた排水処理のテクノロジー、義歌大環境生命工学系山田武史先生の研究室を訪ねます。
嫌気性微生物の先生。
はい、そうです。
嫌気って書いて嫌気って読むんです。
はい。
これ何なんですか？
その酸素がない条件で生育できるような微生物を嫌気性の微生物と言います。
我々は酸素がない状況では死んでしまいますけれども、はい、酸素がなくても生きていられる微生物、
はい
ね、
はい、
いるんですね。
あ、います。
すごい特殊な環境でいるんですか？
あ、もうすぐそこにいますね。例えば地面をちょっと掘ったとしてもすぐに出てくる微生物でありますし、うん、もちろん田んぼの下のところにもいますし、うん、川の下のところにもいますし、海とかの下の低地とかにもよく存在するような微生物です。
そう言いながら先生がですね、はい、穴を掘るようなジェスチャーをするんですけれども、はいはい、じゃあ先生はもうその辺行って穴掘って。
あ、そうですね、まあ、田んぼとかやったことありますけどね、はい、でも普段はそういったその自然環境 の微生物を相手にはしてなくて、うん、そういったその排水処理の中のリアクター、排水処理のリアクターがあるんですけども、うん、その中にいる微生物を相手に研究をしてます。
排水処理っていうのは下水とか、
はい、そうです、
汚れた水をきれいにする。
そうです、ね、
排水処理、
はいはい、そうです。
リアクターっていうのはそのきれいにするマシーンなんですか？
あ、そうです。そこに微生物が探知されてて、でそこに排水が入ってきて、その微生物に接触することによって、排水がきれいにできなるっていう、システムの施設です。
浄化槽みたいな。
あ、そうですね、もちろん浄化槽でもその一つになります。
あ、それを業界ではリアクターっていうんですね。
その装置が反応器っていうので、うん、それをまあリアクターと言います。
それはもう普通に豊橋の下水処理施設にもあったりするような。
あ、もちろんあります。豊橋の下水処理施設のは高気性の排水処理ですけど、あるいは酸素がある条件で処理するリアクターになります、はい、
それでもいいですね。
あ、酸素がある条件でやる排水処理がまあ一般的な排水処理ですね。で、うん、特にその下水とかの排水には高気性の微生物を使ったような排水処理が一般的で、まあ、全国的にもそうですし世界的にもそれが使用されているという状態です。
微生物にも酸素がいる微生物といらないよっていう微生物とある。
あ、はい、あります、
はい、で今ワールドスタンダードでは、はい、酸素で生きているよっていう微生物を使って下水処理をするのが多い。
はい、それはいろいろちょ原因があって、下水って非常に有機物の濃度が低いんですね、うん、であとはそのに窒素成分ですが、アンモニアとか硝酸とかそういうのが含まれているわけですけども、それを有機物を処理するのに、低濃度の有機物を処理するのに得意なのがそういった高気性の排水処理になります、うん、で一方でこの嫌気性の排水処理というのがあるんですけども、より酸素がない状態で生きる微生物があるんですけども、それも排水処理あるんですが、低濃度の有機物の排水処理はまあ向かない、処理しづらいというふうに言われています。なので、うん、高濃度の工業系の排水ですね、いや食品の排水とか、うん、例えば紙を作った時のパルプの出てきた排水とか、うん、まあ、ビールの排水でもいいんですけども、うん、でそういったものが処理するのに主流ですね。
平たく言うと、はい、ものすごい汚いのはむしろ嫌気性の微生物が得意とするところ。
あ、そうですね、有機物濃度が非常に高いものは嫌気性の排水処理プロセスがリアクターが、まあ、得意とするところですね。
でも先ほど、まあ、田んぼでも畑でも掘ったら嫌気性の微生物はいるよっていう話ですけれども、はい、嫌気性の微生物と高気性の微生物っていうのは割合としてはどうなんですか？
あ、嫌気性の方が非常に多いですね。大体この地球環境に存在するので9割ぐらいが嫌気性の微生物たちに言われています、
はい、その嫌気性排水処理 ていうのは他にも何か特徴っていうのはあるんですか？
あ、嫌気性排出臭するとですね、最終的にメタンガスが出てきますので、
うん、
でそのメタンガスを使って、発電したりして、その電気を例えばその排水処理施設の動力源として利用したりとか、そういうことをしています。
なんか最近聞きますね、そういうのね、はい、処理場でメタンガスを発生させて、
はい、そうですね、
発電とか、
はい、そうですね、
あれ嫌気性微生物がやってる。
そうです、そうです。
後期性はメタンガス出さない。
出さないですね。最終的にあの二酸化炭素と水に有機物が分解されていきますので、そういったメタンとかは作らない。
あ、じゃあ嫌気性排水処理いいですね。
あ、いいんですけどね、はい、あのもちろんそういった後期性の排水処理ですと、そういったあの空気をね、排水の過程で与えてあげなくちゃいけないので、うん、それに伴うあのエネルギーっていうんですか、それがかかるんですけども、嫌気性の排水だと、まあ、ほぼそこに置いてあるだけ、何もあの空気を与えなくても置いてるだけで処理ができるということで、うん、あの省エネ型の排水処理というふうに言われてます。
もうそこにこう汚水をどんどん与えれば、
はい、そうです、
わーいご飯だ
そうです、
っていうことでむしろ喜んでくれ、
喜んで、はい、で最終的にメタンガスを作ってくれると、
いいことづく
りいいことづくりなんですけど、うん、まあ、その低濃度の排水にはまだ普及利用できないものですから、まあ、下水なんかにはまだ利用できないということです。圧倒的にその量が多いのは下水ですので、そこに利用できればもっとこれが普及していくんだと思うんですけども。
あ、低濃度の排水だと栄養不足になっちゃうってことなんですか？
そうですね、あのこの丸おでができづらいっていうふうに言われてて、
はい、
排水基準ってあるんですけども、それをこの嫌気性処理では、まあ、満たしづらいというところがあります、うん、なので、まあ、ある程度その基準が高いような、地域ですね、ではやっぱりあの一旦高濃度の排水でもですよ、あの工場の排水でもそれを嫌気性処理をした後に、うん、まあ、後期性の排水処理でさらに落としてから公共水域に流すというような仕組みを取ってます。
そのちょっとお話が出ました、これ、
はい、
今これあのテーブル、白いテーブルの上にですね、
はい、
これシャーレみたいな、
はい、そうです、
器にですねあの水が張ってあって、その中になんかちっちゃい黒いつぶつぶがいっぱいあるんですけれども、
はい、
これはもしかしてチョウザメの卵
チョウザメの卵はすごく、ね、いいんですけど
キャビアみたいな感じなんですよ、はい、本当に、
はい、そうなんですけどね、
黒いつぶつぶがね、はい、いっぱい入ってるんですけれども、はい、これはグラニュールオデー、はい、オデーなんです、
はい、あの汚い泥というふうに言うんですけども、うん、まあ、中身は実態はなあの微生物の塊です。嫌気性微生物の塊になります。
はっ、これ嫌気性微生物なんですか？
はい、そうです。
手で持って大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、大丈夫です
微生物、はい、あのまあ、もちろん見ていて動いてくれるものではない。
そうですね
ちっちゃいマリモみたいですね、
はい、
これ黒、真っ黒ですけれども、
はい、
このなんか黒いおでに微生物が入ってるっていうことですか？
はい、黒いおでを構成してるってことですね。全体がもう微生物の塊になってます。
100% 微生物。
そうです、はい、
微生物って丸めるとこのキャビアみたいになるんですね。
あ、そうですね、それはあのリアクターの形状と排水の流入の方法とですね、その中で出てくるガスのその作用によってこういった丸くなっていくんです、うん、
あ、そのリアクターに微生物入れるときにはこのキャビアの形してないんですか？はい、
そうですね、最近だとこういった丸いものをそのまま移設する場合もあるんですけども、うん、ドロドロ のおでから、うん、ドロドロの微生物の状態からこういった丸くするケースもあります。
丸くするっていうのは人間が丸くするんですか？
それは微生物が丸くなって
勝手に丸くなる、
勝手に丸くなります。
マリモみたいですね。
マリモフィアリア
へ、これ自然界でもこの子たちはこうやって丸くなるんですか？
はい、あ、これは自然界ではそのままこういう風にならないです。そういったリアクターの中に嫌気性微生物に入っていると排水が入ってきて、はい、そこに排水が上昇していくんですね、
うん、
でその時に出てくるその洗断力とあの海水が微生物のこのグラニュー濃に、うん、あと接触した時にガスとしてメタンガスが出てくるわけですけども、
はい、
そのメタンガスが上昇していくことによって洗断力でその
あくるくるくるくる回転する、
はい、そしてだんだん丸くなっていくというふうに言われています。
へえ、そうやってあの水流とガスの回転で、はいはいはい、 ダンスしているうちに、
そうそうそうそう、そんな感じですね。
丸くなって、今度つぶつぶにみんななる、
はいはい、
あ、じゃあ久しぶりにリアクターをパコンと開けてみると、これがいっぱい入ってるっていう。
あ、そうそうですね。もちろんドロドロの状態から作ると時間は結構かかるんですけども、ある時こう開けてみると、お、丸くなってるっていう感じ
それ、これも、はい、あの某所から集めてきた。
あ、そうです、はい、そうです実際にあの工業排水を処理しているリアクターが採取できたものです、は
い、これに名前がついていて、
はい、
グラニュールオデ
ーっ
ていうんですね、
はい
はい、へー、じゃあ微生物くんたちが人類におそらく出会ってこの形になって、初めてなった
っていう。
人類に出会ってなかったらこんなことにはならなかった。
なってなかったと思いますね
へえ、はい、これもう 100% 微生物なんですね。
あ、そうですね。もちろんちょっとずつあの無機物が付着している場合もありますけども、
うんうん、
はい、まあ、ほぼ全体が微生物になってます、はい、
直径が5ミリもないですよ。大きいものでもどうでしょうね。直径2ミリぐらい。
そうですね、はい、2,3 ミリが入るんですね。
2,3 ミリ、
はい、
一粒の中に何匹いるのか数えたことあります？
ああそれはちょっとやったことないですね。
だいぶいますよね。でもね、
だいぶいますね、はい、
この黒い塊くんたちが、
はい、
まあ、塊になってからも汚水処理はしてくれるんですか？
はい、あ、そうです。塊になった方がむしろあの汚水処理が しやすくなりますね。
なぜですか？
あ、その塊になると、その、うん、嫌気生物の微生物の特性に応じてですね、うん、あの層構造になっていくんですね。例えばあのグルコースのような単純な有機物であっても、うん、でそこから最初の層の微生物がグルコースを発酵して、
うん、
例えば低級脂肪酸のプロピオン酸とか、うん、酪酸とかそういうものを排出していくんですね、
うん、
でその出てきたそういった低級脂肪酸を次の層の微生物がいて、でその微生物が今度それを分解して酢酸とか水素に排出しています、
うん、
でその酢酸と水素をこの3段目の微生物が、利用することによって最終的にメタンと CO2 になっていくというような仕組みで、この研究環境下の生態系がもうここの1個の丸い粒に凝縮されているという感じ。
よくできてますね。
よくできてですね、はい、素晴らしいと思います。
微生物は、はい、いろんなそういう担当があるんですね。
担当があるんです。研究性の微生物は担当がいるんですね。
最初流れてきた汚水を、はい、あ、それ僕大好物っていう最初の微生物がいて、その子が分解してくれた
いらないやつを
いらないやつを食べる子がいて、
はいはい、そうです。
さらにその後の子がいて、
はい、そうです。
それでちゃんと順番に層になっている。
そうなってる、はい、そうです。
大体何層構造みたいな。
大きく3層ですかね。
3種類、
はい、
まあ、もちろん細かく種類別にすると、
もちろんそうするともっとあのいっぱいなりますけども、うん、まあ、大きな代謝で言えばまあ大体3から 4ぐらいですかね。
この粒々みんなそうやってできてるんですね。
あ、そうです、はい、
そういう風になるのも人間に出会ってからと
まあそうですね、はい、
いろんな微生物が入ってるっていうことですけれども、
はい、
逆にそういうみんながやっていることを邪魔する微生物もいたりするんじゃないですか？
あ、います。そういう微生物もあの中に隠れてて、私もそういった研究、対象にしてるんですけども、ある微生物がなんかその排水どういう条件かまだわからないですけども、あれ接触することによって異常に増殖することになって、この健全なそのグラニューローデというんですか、うん、それを巻き込んでですね、そのリアクターの中から外に出してしまうという微生物がいて、
うん、
でそれがまあ出ちゃうと排水処理が破綻してしまうという問題があります。
あ、グラニューオデイの中に入ってくるわけじゃないんですね。
はい、もともといるんですけども、うん、なんか あの環境条件が変わってしまうことによって、それがまあ異常に増殖してしまうっていうのが最近の研究成果としては。
じゃあもうこんなキャビアの形してなくて、
もともとキャビアの形にうまく内包してるんですけども、
うん、
なんかある条件になるとそいつが突然こうバーって増え出すんですね、
うん、
でそれでその内包しているところからこぼれ出してというか、
うん、
でそうやってこう全体的になんかこう広がってきて、
今そう言いながらパソコンの画面に出してくれたんですけれども、何ですかね、これ。
こんななんか綿のような
藻が生えたみたいな感じにモヤモヤモヤーってなってしまう、はいはい、
そうなんですね。でここのそのいったもともと健全なグラニューオーデンが丸いオーデンがあるんですけども、
うん、
そういったところにこういったあの綿状のものがくっついちゃって、
うん、
でこれがだんだん浮きやすくなっちゃって、で外に出ていってしまう。このおでんがなくなっちゃうと、うん、あの効率的な排水処理ができなくなってしまうので、
うんうん、
もともと中に留めておかなきゃいけないんですけども、こういった現象が出るとどんどんおでんが外に出てってしまう。
まるで人間がリアクターの中でやってることを邪魔するかの
ように、はい、あ、そうですね、はい、そういった微生物がいるんです。
お前もしかして分かっ ってるみたいなことをするやつもいるんですね。じゃあそれが活性しちゃうと、はい、グラニュールオデーがリアクターの中からなくなっちゃう、
はいはい、そうです。でもある説によると、うん、こういった微生物っていうのはもともとグラニュール表面にいるんですけども、うん、そのグラニュールをコーティングしているので、うん、これがその丸くなるため の, 一つ の, そのコーティング剤としてかあの利用されているって。でそれがなんか環境条件に変わることによってこのコーティング剤の効果がなくなってフワーってなってこういう風になってしまうっていう、う
ん、なるほど。と山田先生の研究としては、はい、そいつをいかに活性化させないかとかそういうことです、はい、
そうですね。それをまあこの丸の状態で留めて いけるようなものを入れたりとかですね、うん、そういった条件を見つけ出せれば一番いいかなというふうに思ってます。
そいつはいた方がいいはいいんですか。
いいはいいはいいんですけども、それが異常に増殖するとまずいので。
殺しちゃダメなんですね。
殺すにもやっぱり程度がいりますよね。うまくその異常に増殖するようなにしないような感じでいっぱい出てきたら、まあ、ある程度量までは殺すような、作用があるようなものを、まあ、入れる必要があるんですけども、まあ、そこまではまだなんと研究は進んでませんが、
嫌気性微生物によって排水をきれいにする、はい、その研究の余地っていうのはどういうところにありますか、
はい、そうですね。この中の微生物っていうのは、うん、まあ、ほぼ 99% がですね、どんな微生物か分かってない、うん、微生物で構成されてます。
99% 分かってない。
そうですね、あの名前が付けられてないです。でどういう特性を示すのかっていうのも全然分からない微生物です。大まかに先ほど説明したようにあの3種か4種の微生物で最終的にメタンになっていくっていうんですけども、うん、一つ一つの微生物っていうのはどういう微生物なのか分からないです。でこの中にいる微生物はいろんな種類の微生物が存在してて、うん、であの機能としては多分大まかにはその3種類か4種類の機能を持ってる可能性はあるんですけども、うん、でももっと違う機能を持ってる微生物の中に働いてて、
未知の生き物ですからね、
はいはいはい、でそいつらはただ単にあの眠ってるとか、もしかすると排水処理は機能してるんだけども、そんなにはあの役割を果たしてなくとか、うん、逆にもっと重要な役割を果たしてるとか、うん、そういった微生物の中に隠れてるんですけども、まだその実態というのはほとんどわからないっていう状態。
じゃあみんなのことがもっと分かれば、はい、もっと効率的に、
そうです、
あの処理できるんじゃない
か、はい、効率的に排水処理ができるんじゃないかとは考えてます。
できるやつばっかり集めるとか。
そうですね、できるやつを、まあ、中心にしたような、うん、そういったお出ができれば、まあ、さらに効率的な微生あの排水処理ができるんじゃないかとは思いますね。
ね、
は
い、ベストメンバー
そうです、ね、
アマチュアバンドが烏合の衆でいっぱいいるんだけれども、はいはい、ボーカル君でベースは君でギターは君でみたいな感じで、
はい、
ちょっとヘッドハンティングしてきたグラニュールオーデー、
はいはい、
ベストグラニュールオーデーができたらすごいですよね。
あ、そうです。でもなかなかこう人為的に僕これ僕これ僕これって感じでこう組み合わせることはできないんですね。だ自然発生的にできるものですから、まあ、それはある程度制御できるようにできればいいなとは思ってます、
うん、だいたいそうやってヘッドハンティングしてきたやつ同士ってプライドが高くて、はい、一緒の塊になりにくいかもしれないですね、
は
い、
そうですね、はい
はい、まあ、その辺も全然わからない。
そうですね、はい、
もう先生たちみたいな嫌気性微生物を研究していらっしゃる方っていうのも世界中にたくさんいらっしゃるわけです
、はい、
でも分からないっていうことは、はい、やっぱり分からない、研究しにくい理由っていうのがあるんですか。
まあ、大きなところというのはこの嫌気性の微生物というのは基本的にあの酸素がない環境でないと生育できないものですから、うん、まあ、一般的な実験室では、まあ、実験しづらいっていうのはあります、
うん、
なので、いわゆる微生物のハンドリングが非常に難しいので、うん、あの微生物の特性を調べるためには微生物を一つ一つ分離してこなくちゃいけないですね。でこういったこれ複合系のいろんな微生物が固まってるオデーなんですけども、うん、そこからある微生物だけを分離してきて、うん、その単一種の微生物がどういった役割を果たしているか、どういった機能を持っているのかということを調べるというのは次の実験になるわけですけども、うん、それが全てあの酸素がない条件でやらなくちゃいけないものですから、うん、まあ、非常にあの煩雑な作業と、うん、あの大変なあの時間がかかるということで、なかなかそのいろんな研究者がやってるんですけども遅々として進まないという状態であると思います。
そういう嫌気性微生物がずっと元気でいられるような環境を作れる設備が、
そうですね、
将来できてくれば急にポーンとブレイクスルーできそうな分野ですね、
はい、もちろんそういう施設はあるんですけども、そういったやろうと思えばできるんです。ちょっとまあ 作るのに結構あれですよね、
まあ、お話伺っております山田先生の研究室、大きな顕微鏡もありますしね、なんかいろんな設備を使ってやるんでしょうけれども、はい、やっぱりなかなかもの相手がちっちゃいだけ、
あ、そうですね、
はい、しかも空気に触れるとやられてしまう、
死んでしまうので、はい、
っていうそういう特殊な生き物、
はい、
特殊な生き物って聞きましたけれども、微生物の9割以上は嫌気性なんだと、
あ、そうですね、はい、
面白い分野ですよね。
ありがとうございます、
は
い、
でも我々もどうしても水を汚してしまうので、
はい、
ぜひこういう分野っていうのはね、はい、発展していただいて、はい、効率よく、うん、しかもメタンガス出してくれる、
そうですね、それは一番利点だと思います。
エネルギー効率のいい処理方法だと思いますんでね、はい、進めばいいなと思う研究ですね、はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました山田先生の業界用語は
グラニュールオデー。汚泥と言いますが、汚い泥ではなく、嫌気性排水処理装置の中にできる多種多様な嫌気性微生物で構成される下流状の塊のことを言います。この嫌気性微生物の粒に排水が接触することで排水がきれいになり、その副産物としてメタンガスが生成されます。グラニュール汚泥を構成する大部分の嫌気性微生物の機能は未知ですので、もしかしたら人間にとって有用な化合物を産生する微生物もその中に隠れているかもしれません。
今日と明日の2日間、伊良湖岬にありますホテル伊良湖シーパーク&スパで第3回生物音響学会の研究発表会が開催されています。技科大の聴覚生理学の先生堀川先生が実行委員長で、技科大共催で行われる学会になります。外国からの研究者もたくさん参加している国際会議で、生き物の音についての研究、例えば生き物の聴覚とか音の影響とか行動、神経の仕組みとかについて発表や討論が行われています。国際会議ですから全て英語で行われているんですけどね。若手の研究者や学生たちもガンガン発表するそうです。もちろん発表なんかしないで聞く専門で参加している研究者も多数います。今頃この時間はシーパーク&スパ2階ロビーで20件にも及ぶポスターセッション行われているかと思います。でこのあと今日夜7時からはレストランでバイキングを楽しみながらの懇親会ということになります。そして明日もシンポジウムとか討論会が予定されています。技科大が豊橋にあるから、伊良湖に音響分野のすごい人たちが集まってるわけです。
天白の城技科大。
ああもうまたガラクタ拾ってきて。
ガラクタじゃねえよおめえ、これ昭和の初めに作られたラジオでな。まあ、そんなことよりおめえ、裏の汚ねえ小屋あれ撤去しろって言ってんだろ。
ダメよ、あれはうちが作り酒屋だった。
大切にされるべきかその価値なしか。
次週12月17日の天白の城は歴史的な街並みですら大事にされていないお話。技科大建築都市システム学系劉イーチェン先生を訪ねますぞ。楽しみに。